皆さんはじめまして、関西学院大学総合政策学部3回生の中条健太と言います。突然ですが皆さん、映画はお好きでしょうか？おそらく好きな方が多いと思います。ではその映画を見る場所である映画館が新型コロナウイルスの影響を受け、なかなかのピンチに陥っていることをご存知でしょうか？今回私がこのようなタイトルでご紹介させていただきますのは、客足が遠のいて危機にさらされている映画館文化のことを皆さんに知ってもらうことが目的であり、この動画では様々な観点から諸問題を見ていきます。今回はこのような構成で話を進めていきたいと思います。全国に大型の映画館東宝シネマズを展開する東宝株式会社はコロナウイルスの影響を真正面から受けました。今回はこの会社を例に用いて、コロナ禍の映画館の売上の低さを提示しましょう。2020年4月中旬より映画館の営業を休止させていた東宝は、同年6月におよそ50日ぶりの営業再開を果たします。しかし営業再開といっても一切の予断を許さない状況であることには変わりありませんでした。これはあくまでもデータですが、昨年の2019年における映画館での全国興行収入は、人気の高いタイトルが多く上映されたこともあり、2000年以降最大の約2611億円でした。もちろんその時に上映されている作品によって売り上げは大きく変化してきますが、単純計算でも1ヶ月ごとの売り上げはおよそ220億円です。しかし2020年の4月の1ヶ月あたりの興収はなんとたったの1億円であり、翌月5月の売り上げの前年度比はマイナス 99.4% しかありませんでした。東宝は全国的に映画館を展開するだけでなく、演劇や不動産業等も合わせて営む大企業ですが、利益の約6割が映画によるものであったために、そのダメージは小さくはなかったようです。私は現在アルバイトで映画館に勤めています。あくまでも一例ではありますが、そこで取り組まれていたコロナウイルス感染拡大防止への対策をいくつか挙げてみようと思います。まずはおそらく全国の映画館で行われている感染防止対策から。一つ目は座席数を半分で販売することです。これは座席を一つずつ開けて販売することで、約2時間もの間隣り合わせに座って密な環境を作り出さないように講じられた方法です。二つ目は朝と夜の上映を一定期間中止すること。1日を通して比較的利用率の低い朝と夜の上映を一時的に中止することで、人と人とが接触する時間を削減することを目的としています。次に私の職場で独自に行われていた対策を紹介します。まず1つ目にフードメニューを最小限に絞ることです。映画館で食べるフードメニューって特別な感じがするし、何より種類がたくさんあって迷ってしまいますよね。ところがその迷う時間が長ければ長いほど、待機列もスタッフと接している時間も長くなってしまいます。そのため販売する種類を思い切ってポップコーンとドリンクのみに絞り、お客様が何を注文するか迷う時間を強制的に削減させるといった対策法になります。2つ目はアルバイトのシフトも調整することです。残念ながら緊急事態宣言が発令されてからは、利用されるお客様がめっきり少なくなってしまいました。それに合わせてスタッフ同士が接する時間を少なくして、同時に人数も減らすという対策です。その他細かいアルコール消毒の徹底、お客様の入場時及び出勤前のスタッフの検温等、全てを紹介することはここでは割愛させていただきますが、多くの感染防止策を行ってきた結果、感染者は今のところゼロに抑えることができています。映画館へ行くことができない間にも、映画産業はどうすれば映画を売ることができるかを考え続けました。議論の末にたどり着いた結論は、新作を配信しようというものでした。2020年4月、日本では福島50という東日本大震災による福島第一原発での事故を題材にした映画を劇場公開から配信公開に切り替えるというニュースが話題に上がりました。最近でもディズニー最新作であるムーランがディズニープラスという独自の VOD サービスで有料配信を開始しましたが、作品の評価云々に関わらず大成功を収めています。営業再開後も売上が伸びにくいのは、この状況下による深刻なまでの悪い印象が映画館に対してもたれがちという要因が大きく絡んでいます。それは皆さんもお察しの通り、2時間も密室にいるなんてクラスター発生原因以外の何者でもないというイメージが、この短期間で根強いものになってしまったからなのです。 の代表とまで言われる映画館ですが、結論を言うと皆さんが思っているほど心配する必要はないのです。その理由についてお話ししましょう。実は映画館という施設は今回の新型コロナウイルスの件に限らず、毎年冬にはインフルエンザが流行することを受け、興行情報という法律のもと、館内でのインフルエンザ感染予防の対策として換気の量が定められています。具体的な数値を提示します。東京でのデータを例に挙げると、床面積1平方メートルあたり75立方メートルの換気量、さらに加湿器を設置している場合は1平方メートルあたり25立方メートルの換気が必要になります。スクリーン内の座席1つを 0.5 平方メートルと仮定すると、1人あたりの空間では12立方メートルの換気で済むのです。わかりやすく言うと、一般住宅やアパート等の通常住宅の約 8.3 倍、一般的な事務所の約10倍の換気量に値します。シアター内は強力な空調機により、どの施設よりも換気が行き届いていると言えます。これについては今年の7月29日に全国工業生活衛生同業組合連合会と愛知県工業協会が映画館内の空気の流れが見えるようにした換気実証実験の映像を公開しました。百聞は一見にしかずということで、もしよろしければこちらの動画も合わせてご覧になってみてください。きっと映画館に対する悪いイメージは少なくなると思います。今回説明したこれらの事柄はあまり周知されていません。映画好きのうちの一人として、昔から続いている映画館文化の形を守っていかなければならないと思い、この番組を制作しました。正直に言うと、映画の形が今の社会に適応していくのか、そのままの姿であり続けるのかは見当もつきません。嬉しいことに最近は客足も徐々に回復しつつあります。皆さんもどうか周りに流されず、ルールを守った上で今まで通り映画を楽しんでいただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。参考文献は以下の通りです。